小学生の時に、些細なことで、同級生と喧嘩になったことがあります。私は意地になってなんとか喧嘩に勝とうと言い立っていると、相手は負けるが勝ちだと言って早々と降参して去って行ってしまいました。私はあっけに取られましたけれども、喧嘩なんて負けるが勝ち、確かにその通りだなと思いました。今日私たちは新約聖書ヤコブの手紙3章から学ぼうとしています。そこを見ますと、自分たちの腹黒さ、至らなさ、罪深さについて明快で真実な言葉がたくさん綴られているということがわかります。例えば3章8節、舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちていますというふうに書いてあります。この言葉を耳にして、ああもう降参しますというふうにおっしゃる方もいるでしょう。また他方で、私に限ってはそんなことありませんと考える方もいらっしゃるかもしれません。教会に通うクリスチャンが腹黒くてはいけないのでしょうか。イエス様を信じたら立派な教養と人格を身につけた理想的な人物、聖人君子にならなくてはいけないのでしょうか。そんなことはありません。それはただの世の中一般のクリスチャンに対する期待でしかありません。答える必要はないのです。それで私たちは何をしたらいいのか。まず自分たちが至らない人間であるということを認めることです。自分の中に腹黒さ、罪深さ、そういうものがあるということを正面から認めればいいのです。救い主イエスの前で降参し、なおかつその方の助けを得て、腹黒さ、罪という根深い問題に正面から取り組めばよいのです。クリスチャンというのは自分より偉大なる救い主の助けを求めて成長する人、成熟する人、いつも工事中の人のことを言います。ですからヤコブの手紙3章、浅川富子さんに読んでいただいた部分ですけれども、この言葉を耳にしたら、自分の口から出てくる言葉が時に悪意に満ちているということを素直に認めて、自分よりもっともっともっと偉大なる救い主イエス様の助けを求めて歩んでいきたいと思います。ヤコブ書3章1節をお読みします。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けるということになると、あなた方は知っています。教会で先生と呼ばれる方々は、教会の群れを正しい方向に導く重い責任を課されている、負わされているということがここからわかります。2節前半を読みします。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。私たちおぎゃーと生まれた時から、それぞれが深刻な欠陥を抱えながら、至らなさ、足りなさを深刻な部分でこう抱えながら生きてきているということを認めたいと思います。そして頻繁に 失敗してしまうということも告白したいと思います。2章の後半、言葉で過ちを犯さないならそれは自分の全身を制御できる完全な人ですとあります。言葉で失敗しないというのが、その人がどれだけイエス様の品性を兼ね備えているか、そういうそれを測る究極の指標になる、測り物差しになるということです。言葉で失敗しないというのがどれだけスピリチュアルな人間かというのを表しているというのです。口で測るということですけれども、実はそれ以外にも人を測る指標があると思います。目に金銀財宝を見せられて欲しいなと思ってしまうかどうかとかですね、耳で、男性だとします、綺麗な女性から甘い言葉をかけられた時に心が動いてしまうかどうか、鼻で焼き鳥とかうなぎのかば焼きの匂いを道端でこう嗅ぎ取った時に財布の紐が緩んでしまうかどうか、目や耳や鼻、いろいろありますけれども、ヤコブ書3章は口から出てくる言葉が悪意に満ちているかどうか、そういうので測るのが一番手っ取り早いというふうに教えています。それほど私たち口で罪を犯しているということなのです。3節、馬を御するには口に靴輪をはめればその体全体を意のままに動かすことができます。4節、また船をご覧なさい、あのように大きくて強風に吹きまくられている船も舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。ほんの小さい部分をコントロールするだけで馬や船の全体を制御できる、コントロールできるということが記されています。続いて5節前半、同じように舌は小さな器官ですが大言相互するのです。本当に体全体に比べたらベロ、舌っていうのは本当に小さいものかもしれませんけれども、小さいのにもかかわらず大きな働きをするっていうのです。で、大きな働きっていうのはいいことであればいいんですけど、とても悪いことをしてしまうと、自分が偉大な業績を残したとか大きな手柄を立てたとかみんなから褒められて当然のことをしたと自慢してしまうというのです。で、やってもない仕事まで自分がしたことにしてしまうと、舌の大きな働き、いろんな誘惑があるものです。例えば私、先々週札幌に出張させてもらいました。で、現地に着いたら遠くからよくいらっしゃいましたね、大変でしたねというふうにこうねぎらわれることがありました。ちょっとその言葉を聞いて複雑な思いが残りました。というのも、ここの松原団地を日曜の昼過ぎに出発して羽田空港を経由して新千歳空港に行くまでいろんな乗り物を乗らせてもらったんですけども、その交通機関を動かすために実はたくさんの人たちが汗水流して頑張っていらっしゃるわけです。例えば新千歳空港に到着しましたら、少し余裕があって自分の乗ってきた何百人乗りの飛行機にどのぐらい整備員の方々がこう関わるのかなって見ていたら、ゾロゾロゾロゾロとですね、男たちが現れて20名弱の方々がつなぎ姿の汗臭い男たちが飛行機の真下にこう集まってきたわけです。こんなにたくさんの方々の真剣な働きを経て、自分はやっとここに来れたんだなというふうに思いました。で、自分は実は私は飛行機の中ではのんびりとスープを飲んでいただけなんです。 で、仮にそれがのんびりだったとしても、まあ、実際に遠くの場所に着くと、遠隔地まで旅行すると移動するだけでしんどかったなというふうに思うわけです。それでつい頑張ってここまで来ましたというふうに言ってしまうことがあります。ちょっとした小さなことですけれども、こういう部分に人間のいやらしさとか罪深さ、腹黒さというのが現れてきてしまう。周りの人が働いている自分のために汗水流してくださっているのに、それに気づかない。でこのように自分を大きく見せることで、その時は何がしかの信頼を得ることができるかもしれません。しかし現実が伴わない話というのはいずれバレてくるものです。自分の周りから1人去り、2人去り、3人去り、自分を信頼してくれる人、愛してくれる人というのがあんまり自慢話ばっかりしていると去っていくものです。まるで狼少年のような寂しい人生が待ち構えています。なぜかというと、幸せというのは周りの方々からとの長期的な信頼関係の中から生まれてくるものだからです。でつい私たちは周りの人から頼りにされたい、自分を大きく見せたいと思って、どうしても人前でかっこつけてしまうものですけれども、しかし逆説的にそれがかえって自分の幸せを遠ざけているということが、このヤコブ書3章から学び取れます。バカな話ですけれど、やめられない自分がいるというのです。5節後半移ります。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。やはり私、小学生の頃思い出しますと、自宅の前にある野原で友人とこうお料理ごっこしました。マッチで火を起こして鍋でグツグツとこうなんか煮たんだと思いますけども、その起こした火が近くの枯れ草にこう燃え移って、それが一瞬にしてこう、ま、辺り一帯のですね、枯れ草に燃え広がってしまったんですよね。で一瞬思ったことは、あ、山火事を起こしてしまった。こんな小さな遊びから、こんな小さなマッチ一本の火から、あ、もしかしたらこの森全体が燃えてしまうかもしれない。急いでこう消して回って、なんとか事なきを得ましたけれども、火っていうのは一旦燃え広がるとコントロール不能になるというのを、そういう危ない状況から学ばされました。そのことを言っています。6節、舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで、全身を怪我し移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。私たちのこの小さな口は、まあ、私は大きい方ですけども、大きな森を焼き尽くす火であるというのです。舌は小さいのに悪意に満ちた言葉を吐いてしまうがゆえに、自分の体全身を怪我し、自分の人生を台無しにし、舌自身も地獄の火で燃やされる代物であるというのです。うっかり言ってしまった失言、悪意のある発言、周りとの関係を何度も、いや毎日台無しにしてしまっていることだろうかと思います。舌は悪口によって他人を殺し、その罪を自分が犯し続けることで自らをも死に定めてしまう、そういう働きをしています。 何年か前のことになりますけれども、ある牧師から悩みをちょっと聞いたことがあります。せっかくそんな心の深いところにあることを分かち合ってくれたのですけれども、こともあろうに私はそのことを他の人にポロッと漏らしてしまったことがあります。とても言い出しにくかった悩み事だったに違いありません。で、私はやすやすとそのことを他の人に言ってしまったことをとても何度も後悔しましたけれども、後悔しきれないものが残っています。深くその打ち明けてくださったことを傷つけてしまったというふうに反省しきりです。で、こういうことはそれ以外にも実はたくさんあるんだと思います。本来はこんなふうに牧師としてこう説教者に立たせてもらうっていうのは無理があるな、申し訳ない、神様ごめんなさいと思っています。7節、あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。神様が天地創造の昔に人間を全世界の管理人に定められたことを指しています。創世記1章28節に戻ります。埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。で、この命令によって私たち人間は世界の魚、鳥、動物全体をコントロールする立場に置かれました。その時から今日に至るまで人間と動物の支配、非支配の関係は変わることがありません。人間はそれほど強い立場に置かれて動物を徹底的にコントロールしています。しかしそれにもかかわらず自分の舌はコントロールできないということがわかります。8節を見ます。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています。人間は深刻な欠陥を抱えているのだと分かります。で、その起源はどこにあるのかというと、今度は創世記2章3章の部分に遡ります。天地万物をご支配なさる神様は最初の人アダムに命令されました。食事は、君たちが食事するときには、まだこの時ですね、動物をほふって食べるというのは許されてませんでしたので、木から木の実を取って食べる段階でした。すべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならないというふうに神様は言われました。しかしそこに3章ですけれども、悪魔にコントロールされた蛇が出てきてアダムの妻を誘惑しました。善悪の知識の木の実はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなる果実のように妻の目には見えました。そこで妻は取って思い切って食べてしまいました。で、夫のアダムも取って食べました。こうして人間は全宇宙を管理する輝かしいポジションに置かれた人間は、なんと自分を作ってくれた神様に背き、悪霊サタンのコントロールのもとに置かれるようになってしまったのです。これが私たちの深刻な欠陥の起源です。で、その深刻さが、おかしくなっている、狂っている、その深刻さが最も現れるのが私たちの舌であるというのが分かります。舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています。 今日の午後は聖書研究会で悪霊サタンの働きについてもちょっと触れますけれども、舌というのは心と直結してるんですね。で、心自体が悪霊サタンの働き影響をまともに受けてしまっている。それで舌がその影響を外に、自分の体の外に出していくと。それで私たちは周りの人に対する悪口が絶えないのです。で、この悪口っていうのが何かというとですね、これはモーセの実戒の殺してはならないという戒めに触れてしまう、抵触してしまうことなのです。殺してはならないというのは他人、人を殺してはならないという意味で元の言葉では書いてあります。ナイフや爆弾で人を殺すだけが殺人ではなく、マタイ5章22節でイエス様がおっしゃっているように、自分の兄弟に腹を立ててバカとかアホとか脳なしとか言ってしまうこと自体が殺人の罪に該当する、相手を貶める罪、相手の人格を傷つける、それが殺人につながるのだというふうにイエス様は教えてくださっています。なぜそれがいけないのかというと、人間というのは神様にかたどって作られた、神様の品性を映し出すものとしてわざわざ作られたものだからです。たとえ凶悪犯罪人であったとしても、部分的に神様のご栄光を映し出している、そういう存在に対してその人格を傷つける言葉を投げかけてはいけないとイエス様は教えてくださっています。ところが現実に戻ると私たちはそれを守りきれません。例えば私、家に帰るとたまに子供が朝から晩まで10時間ぐらいスマホで遊ぶということがあります。内心バカだなと思っています。それを口に出して妻に言ってしまいます。それが自分の家族を殺すという行いなのです。ヤコブ書の3章9節10節をお読みします。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。水がこんこんと湧き出てくる湧水から甘い水としょっぱい塩辛い水とが両方が出てくることはありえません。柿の木を植えて一生懸命育てたらそこにみかんがなるということもありません。レストランに行ってカレーを注文して食べてみたらうんちの匂いがしたということもありません。しかし私たちの口ではそれが起こっているのです。自分の口から神への賛美と神にかたどって作られた人間への呪いの両方が出てきてしまう。自分の体に相反する霊的な力が働いているのです。私たちは心が病んでいる、病気なのです。で、このことを真剣に悩んだ人物がいます。私のうちには良いことをしようとする意思はありますが、それを実行できません。私は自分の望む良いことは行わず、望んでもいない悪を行っています。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうか。使徒パウロの言葉、ローマ書7章の御言葉です。私たちは皆たびたび過ちを犯す。 舌は私たちの体の器官の一つで、全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。私たちはなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私たちを救ってくれるのでしょうか。実は私たちには助け主がいらっしゃいます。十字架で身代わりの死を遂げてくださった主イエス・キリストです。深刻な欠陥を抱えた私たちのを救い出し、他人を呪ってしまうという病気を癒してくださる方です。主イエスの十字架の働きについては、イザヤ書53章5節が次のように記しています。彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼の受けた傷によって私たちは癒された。教会に通うクリスチャンが腹黒くてはいけないのでしょうか。罪があってはいけないのでしょうか。イエス様を信じたら、立派な教養と人徳を身につけた聖人君子のように振る舞わなければならないのでしょうか。そのような世の中の期待に応える必要はありません。私たちイエス様を信じたら、自らの腹黒さや罪や失敗を正直に認めたら良いのです。ただそこにとどまらず、自分より偉大なイエス様の助けを得て、他人を呪ってしまうという問題に正面から取り組ませてもらえれば良いのです。クリスチャンとはいつも工事中の人物を言います。神様の御前で自らの罪深さを認めて、降参して助けを求めましょう。もし私たちが互いに自分たちの失敗や罪を、過ちを告白し合って、互いに相手のために祈るのであれば、自らの命を十字架で捨ててくださったイエス・キリストが私たちを必ず助けて癒してくださいます。この方を信じることで、新しく生まれ変わった自分になって豊かに祝福される人生を今日から積み上げていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはなんと惨めな人間なのでしょうか。誰が私たちを救ってくれるのでしょうか。救ってくださる方がいらっしゃいます。それは私たちの代わりに命を十字架で投げ捨ててくださったイエス・キリストです。私たちが自分たちの至らなさ、罪深さを認め、腹黒さを告白するときに、その方が助けてくださいます。どうか私たちに自分の奥深い問題に正面から取り組む勇気と力を与えてください。どうぞイエス様がそばにいて、私たちを癒し助けてくださいますように。清められた心で一歩を踏み出す実り豊かな人生を歩めるように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。